こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ファスト&スロー上は、心理学者ダニエル・カーネマンが判断と意思決定の仕組みを認知心理学・行動経済学の研究成果に基づいて解説するノンフィクションである。中心となるのは、素早く自動的に働くシステムと、注意と努力を必要とするシステム2という二重過程の枠組みだ。人は日常の大半を直感に委ねて効率よく処理しているが、その便利さは体系的な思い込みも生む。本巻では、連想、認知的負荷、プライミング、因果の錯覚、利用可能性、対魚線、アンカリングなどを通じ、直感がどのように結論を急ぐかを検討する。目的は人間が非合理的だと単純に断じることではない。熟練によって有効になる直感の条件と、統計や検証を要する問題で直感が誤りやすい条件を区別し、判断の限界を精密に理解することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、システム1とシステム2、2つの思考様式で判断の分業を捉える本書の基本枠組みは、心を2つの人格に分ける理論ではなく、異なる処理の特徴を見分けるための説明モデルである。システム1は、顔の表情を読み取る、身近な語句を補完する、危険を察知するといった処理をほとんど意識で動力なしに素早く行う。対してシステム2は、複雑な計算、複数条件の比較、指示に従った探索などで注意を配分する。後者は能力が高い一方、集中力を消費し、同時に扱える課題が限られる。そのため日常では、システム1がまずもっともらしい解釈や答えを提示し、システム2はそれを監視修正するより承認する側に回りやすい。ここに判断の効率と脆弱性が同居する。本書の重要点は、直感を排除すべきだという結論ではない。時間制約があり、環境に規則性があり、十分な経験を通じてフィードバックを得られる場面では、直感は熟練の成果になりうる。反対に、確率長期予測新規の複雑問題では、直感の速さを信頼性と取り違えず、意識的な検討を配置する必要がある。次に、認知的容易さが真実らしさと自信を作り出す仕組み。カーネマンは、理解しやすさ、見慣れたもの、繰り返し接する情報、読みやすい表現などが生む認知的容易さに注目する。処理が滑らかに進むとき、人はその感覚を内容自体の正しさ、安全性、親しみやすさの証拠として誤って用いることがある。反対に、難解さや予期しない情報は警戒や疑いを呼びやすい。この作用は、判断が対象の客観的属性だけでなく、判断時の主観的な処理感覚にも左右されることを示す。さらにシステム1は、断片的な情報から一貫した因果物語を素早く構成する。限られた証拠しかなくても、手元にある情報だけで整合的な像を作り、それが十分だと感じやすい。これは、見えているものが全てという傾向として説明される。問題は、情報不足そのものより情報不足を自覚しにくい点にある。説得力のある説明、流暢な話し方、強い確信は、証拠の量や予測精度を保証しない採用判断等し、評価のように説明の巧みさが影響しやすい場面では、結論を支える比較対象基準率、反証可能なデータがあるかをベスト点検する必要がある。さらに、プライミングと連想の連鎖、意識外の文脈が評価と行動を方向づける。本書はある刺激への接触が、その度に思い浮かびやすい概念や判断に影響するプライミングを連想記憶の働きと結びつけて扱う。人は単語、表情、場の雰囲気、直前の出来事などから関連する概念を自動的に活性化させる。すると、後続の対象を評価する際も、本人が影響源を明確に自覚しないまま、その活性化が混入しうる。例えば、ある質問への答えが直前に想起された気分や出来事に引き寄せられる場合、回答者は影響を受けたことを知らずに、もっともらしい理由を後から与えることがある。ここでの簡易は、判断を個人の安定した信念だけから説明できないという点にある。質問の順番、選択肢の見せ方、職場や交渉の環境設計は、注意の向きと連想の軌道を通じて結果を変えうる。ただし、プライミングを万能の操作技術として理解するのは適切ではない。本書から実務的に得るべきなのは、重要な調査や評価では、質問順序、情報提示、測定条件を統制し、偶発的な文脈効果を減らすという姿勢である。自分の感情や印象が対象そのものではなく、直前の刺激に由来していないかを疑うことも限定的ながら有効な点検になる。そして、利用可能性と対魚心、思い出しやすさ、瞬景座、確率判断を歪める不確実な事柄を判断するとき、人は厳密な統計計算の代わりにすぐ使えるヒューリスティックを用いる。本書が扱う利用可能性ヒューリスティックでは、事例を思い出しやすいほど、その事象は頻繁で重要だと見積もられやすい。鮮烈な事故、反復報道された事件、身近な成功談は記憶に残りやすいため、実際の発生率以上に判断を支配しうる。一方、対魚心ヒューリスティックでは、人や出来事がある類型にどれほど似ているかが、 起こりやすさの判断に使われる、その結果典型的に見える説明を好み、補集団における割合である基準率を軽視したり、より詳細な出来事が単純な出来事より起こりやすいと誤認したりする。両者に共通するのは、直感が難しい問いを答えやすい問いへ置き換える点である。この事象の確率はどれほどかという問いが、例を思い出せるか、もっともらしい人物像かに変換される。対策は直感を責めることではなく、頻度と印象を分けることである。重要なリスク判断では、印象的な事例を並べる前に比較可能な母数、基準率、期間、代替仮説を確認する。これにより物語の説得力と確率的な妥当性を混同しにくくなる。最後に、アンカリング効果。無関係に見える初期値が見積もりを拘束する。アンカリング効果とは、最初に示された数値や基準が、その後推定交渉評価の出発点となり、最終判断を引き寄せる現象である。人は定時値から適切な方向へ調整しているつもりでも、調整が不十分になりやすい。本書ではアンカーが単なる計算上の開始点ではなく、関連する情報を連想させるプライミングとしても働く可能性が論じられる。したがって、恣意的に示された数字であっても、推定対象に関する思考の範囲を狭め、回答へ影響しうる。価格設定、予算編成、損害額の見積もり、採用時の年収交渉など、最初の数字が会話の基準を作る場面では特に重要である。この知見は、相手を操作するためだけの交渉術ではなく、組織的な判断の設計問題として読むべきだ。例えば、見積もりを一人ずつ独立に出してから共有する、過去の類似案件の分布を参照する。根拠の異なる複数の算定方法を比較するといった手順は、単一の初期値への過度な依存を抑えやすい。アンカーの存在を知っていても、完全に免疫にはならないため、自分は影響されないという自信自体を警戒する必要がある。結論として、本書は、重要な判断を担う管理職、企画職、研究者、投資や交渉に関わる人だけでなく、自分の直感や確信を検討した一般読者にも適している。得られる利益は常に熟慮して完璧な結論を出す技法ではない。むしろ、どのような場面で判断が印象物語、最初の数値、思い出しやすい事例に流されやすいのかを、具体的な認知メカニズムとして識別できるようになる点にある。その理解は統計を確認する。独立した見積もりを取る、評価基準を先に定めるなど、判断手続きの改善につながる。一方で、知識を得ただけで自分のバイアスを自在に取り除けるわけではないという本書の簡易も重要である。多くの自己啓発的な意思決定本が簡潔な処方箋を提示するのに対し、本書は実験研究を土台に直感の有能さと失敗を同時に扱う。システム1とシステム2という記憶しやすい枠組みを入り口に、確率判断因果推論、評価設計へと視野を広げるため、行動経済学の入門であると同時に、判断の質を支える知的な基礎書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、ダニエル・カーネマン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。